北海道新聞ポッドキャスト。
藤田さん、
はい、
もうね4月近づいてますけど、はい、まだちょっと寒いですかね、北海道はね。
結構まだ寒いですね。これ、配信前の週なんですけど、今日は私ダウンコート着て出社したので、全然まだなんか冬のコートクリーニング出せないななんて思っています。
そうですね、はい、放送してる頃には、もうちょっと暖かくなってるみたいですけど、まだまだもうちょっと冬かなっていう感じです。はい、ということで今日はですね、今年はこの冬はどんな冬だったのか、また100年単位で見た最近の冬についてお話ししたいと思います。
北海道新聞ポッドキャスト、今日は火曜日配信のニュースの時間です。デジタル編集担当の藤田夏子と
報道センターの津田裕二がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日来てくれたのは
報道センターの武藤さとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武藤さん、ではズバリ、今年の冬は暖かい冬だったんですか？
はい、全国的にはですね、過去観測史上2番目に暖かい冬で、
お、結構暖かい。
はい、そうなんです。気象庁の異常気象分析検討会というのがあるんですけれども、はい、そこでも会長さんが異常な状態だったというふうに分析していました。ただ私もそのつもりで取材を始めたんですけれども、はい、北海道については過去9番目に暖かい冬ということになりました。まあ、暖冬は暖冬なんだけれども、異常な状態とかこう見出しになるような記録とも言いにくいという冬でした。むしろ指摘すべきは寒暖差が大きな冬だったという言葉でまとめられるかと思います。
なるほど。2月にあの異常に暖かい日が何日かありましたよね。ポカポカな陽気で、
はい、そうなんです。特に暖かかった2月19日、この日は紋別市、道東の、はい、紋別市というところで 17.1 度を観測するなど、全道の8割ぐらいの地点で2月としての観測史上最高気温というのを記録しました。
紋別で 17.1、
そうなんです。
10度近いじゃないですか。2月でそんな気温になるんですね。
そうなんです。だいたいこれが4月並みとか5月並みの気温で、この影響でこの時期の北海道は冬を使って氷、雪、そんなイベント多いんですけれども、これが溶けてしまって開催期間が短縮になったりとか、あるいは中止になってしまったイベントもありました。
なんかありましたよね。
はい、その一方で、その今のは2月中旬なんですけれども、2月下旬になると気象庁のデータだと10年に一度の寒さというふうなことになってました。例えば札幌市では最高気温 13.9 度という、2月としての史上最高を観測した4日後の最高気温が氷点下3度まで下がってました。
16度違うじゃないですか。
そうなんですよ。4日で16度も気温差があったらやっぱり体調崩しちゃいますよね。
はい、
この極端な気温差、寒暖差っていうのは道内で2月の下旬から相次いだ雪崩の原因になったというふうにも指摘されています。
いやー、めちゃくちゃ寒かったり暑かったり、なんかね、私も今鼻声なんですけど、ちょっとね体調がね崩された方も結構いるんじゃないですかね。
そうですね。なんでこんな天気になったんでしょうか？
はい、この一番大きく影響しているのは太平洋の東部の赤道付近で海面水温が上がるエルニーニョ現象というのの影響が大きいと考えられています。札幌管区気象台に取材したところ、エルニーニョ現象、これは海の現象なんですけれども、これが大気にも影響して、日本上空を吹く大陸からの偏西風という風がありまして、これがいつもよりも大きく蛇行した、そうなんですね。
ねうねと、
はい、特に北側に大きく動いたそう でざっくり言うと、この偏西風の南側っていうのは暖かい暖気があって、北側には北極に近いので冷たい寒気があると思ってください。で、偏西風の蛇行が、うねうねと蛇行する度合いが変わると、北海道が暖気側に入ったり、寒気側に入ったりっていうのを繰り返したっていうので、寒暖差が大きくなったというふうに考えられてます。
なるほど。から暖かい日寒い日が交互に来るような感じだったんですね。暖かい時期に結構雪とか溶けちゃったって話あったじゃないですか。
はい、
具体的になんかどんなイベントが とかって何か分かります？どんなイベントが中止になったりとかしたって。
そうですね、中止になったのでものですと、稚内で開かれる予定だった犬ぞり大会という大きなイベントがあるんですけれども、うんうん、それが雪が溶けて地面が見えてしまうような状況になってしまって、もうこれは難しいというので中止になったりですとか。
犬ぞり、
はい、はい、そうなんです。そのちょっと前の週ですと、小樽であった雪明かりの道というのも、はいはい、影響を受けています。短縮になったものだと有名なところですと、支笏湖のあたりである氷凍祭りというのが、うん、氷像が溶けてしまってちょっと安全性が担保できないというので、うん、期間をだいぶ短縮して終わってしまっております。そうですね、はい、大変残念な。
いやそうですよね。いや小樽の雪明かりの道もすっごい綺麗でたくさん観光客来るじゃないですか、はい、で氷凍祭り、これ私今年行ったんですけど、はい、いや本当綺麗で2年連続で行ったんですけど、いやまた行きたいなと思ってて行ったら、その時はまだね寒かったんで見れたんですけど、翌週は見れなくなってたんで、いや本当にこの北海道の観光イベントとしてすごいこう集客力があるイベントにかなり影響が出てるんだなっていうのを今年実感しましたよね、はい、でまあ、昔やれてたイベントができなくなってる。じゃあその昔は本当にもっと寒かったのだろうかっていうのをちょっと比べてみたくなりませんか。
そうですね、です
ね、なんか寄せちゃったみたいですけど私はなったんですよね。
比べてみたいです。
はい、比べてみたいなと思ってですね、比べてみました、はい、で、100年分の気温をですね比べてみたんですよね。ヒートマップと言われる手法を使ったんですけど、ヒートマップっていうのはですね、数値に色をつけて、はい、その大小を分かりやすく表現する手法なんですね、うん、でこれっていうのは例えばウェブ解析ツールって皆さんちょっと見たことあるか分かんないんですけど、どこがいっぱいクリックされてるかみたいなところがですね、このウェブサイトの中で赤く表示されたりとかするんですよ、うんうん、はい、でまあなんて言うんでしょうかね、天気図なんか日本地図の中で暖かいとこが赤くなったりとか寒いとこが青くなったりとかっていうこうなんか見たことあるかなと思うんですけど、あんなイメージなんですよね、はい、で北海道の100年分の気温を、ヒートマップ化してみたんですよね。そしたら1924年から23年度までの100年間で、12月1日から3月10日までの約100日間、はい、なので 100×100 で1万日のデータをちょっと並べてみました。そしたらですね、寒い青色がやっぱ少なくなってるんですよね最近は。で逆に3月とかはオレンジ色とか赤色が増えていて、特にこの春の訪れが100年で見るとかなり早くなってるんだなっていうのがこの実感できるようなヒートマップが作れて、実際記事にして紙面にも載せましたし、北海道内の15箇所のヒートマップを作って北海道新聞デジタルでも公開しているので、ちょっとぜひですね見ていただきたいなと思ってます。
はい、結構お住まいとか、もしこれお聞きになっているリスナーの方でもふるさとの場所の100年間見られると思うので、うん、ぜひ見てみてください。
そうですね、
はい、やっぱり気温だいぶ昔から比べると上がってるんですよね。
そうなんですよ、まあマップで示したので色で分かるように示したんでですね、こうぜひそのマップ見れば分かるんですが、このじゃあなんでそうなっちゃったのかと専門家に聞いてみました。すると、まあ、やはりその道内全体の15箇所各地で同じ傾向だったので、まあ、それは温暖化の影響が大きいだろうと言ってました。一方で札幌が特にですね青色が少なくなってるんですよ。
はい、
それはやっぱりそう都市化の影響が大きいだろうと。うん、1924年って考えてみてください。戦前でビルなんて当然ないじゃないですか。
ないですね、
うん、で緑も当然多いわけで、うん、市街地も全然小さいわけですよね、はい、その当時に比べるとやっぱりアスファルト もう多くなってるし、うん、こう都市化による札幌の温暖化っていうのもかなり影響大きいんじゃないかと言ってましたね。なので他の地方都市でも都市化の影響っていうのはあったんだろうなと思いますね。
はい、
はい、だからはい、はい、そうなんですよ。だからぜひですねちょっとマップも見ていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございました。 最後に武藤さんに記者のおすすめスポットを紹介してもらいましょう。
はい、今回の寒暖差の話をしたのでちょっとこじつけっぽいんですけれど、夏と冬の寒暖差が大きな町というので旭川近郊のスポットを紹介したいと思います。
旭川、はい、いたんでしたっけ。
そうなんです。4、5年ちょっとぐらい前に旭川に、勤めておりました。でその頃東川町という隣の町の担当をしておりました。でここでは夏もですねやっぱり雪に覆われた大雪山を眺めながら車を走らせるというい
いね、
とても素晴らしい体験をすることができて、はい、でその時によく私のお供になっていたのが東川の郊外にある玄米おむすび茶店さんというお店 のおむすびをよく手に持ちながら、はい、その辺に泊めたりして、はい、食べておりました。
旭川、はい、とかね東川とかお米もやっぱ美味しいイメージがね。
そうですね、
ありますね、はい、いや茶店さんっていうまた名前もいいよね。
ぜひお近くに行った際は行ってみてください、
ね、はい、ありがとうございました。今回紹介した記事は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。番組の感想は概要欄のフォームからまたは X でぜひポストしてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。